13健康プラス人権コラム。健康プラス、私立総合病院からのお知らせ。入院しても歩く力を落とさない方法。リハビリテーション科部長有本直人。肺葉症候群という言葉をご存知でしょうか。低活動の状態が続くと人体のさまざまな機能が低下する症状の総称です。寝たきりになると筋肉量が落ちるというイメージはあると思います。しかし心臓、肺などさまざまな内臓の機能や血圧を上げる神経の機能など手足の筋肉以外の多種多様な機能も低下することは忘れられがちです。その結果、入院により病気が治っても介護が必要となって自宅退院が困難となることもあります。そうならないために療法士が介入することもありますが、この時にリハビリに関してはリハビリスタッフにやってもらえるから安心だといった誤解が生まれていることがあります。急性期総合病院である当院入院中にリハビリテーションとして介入できるのは1単位20分、症状の重い方には2から3単位が基本です。1日に20から40分機能訓練を行ったとして、その他の時間はずっと寝ているとしたら訓練効果は乏しくなります。いかに療法士が来ない時間に機能訓練をご自身でやっていただくか、この自主訓練が最も重要なポイントとなります。訓練メニューは様々な病院で提案されていますので、おのおのの病院の訓練メニューをご活用ください。座る、歩くなどの活動時間を少しでも多く作ることはもちろん大事ですが、お体やお気持ちが辛いとき、起き上がれないときは片足ずつ10秒上げて下ろす、大きく吸って大きく吐く呼吸訓練など、低負荷の訓練を何回にも分けてしていただくのも効果的です。訓練のやり方、強度に悩まれた時こそリハビリテーションスタッフをご活用ください。人権コラム、ボリューム90。言葉はなくとも、ふれあい交流センター、センター長、袴田康次。交流センターには多くの老若男女が訪れます。主体的に参加する方々の集まりは明るく活気にあふれているので、活動を見るたびにエネルギーをいただいています。先日、子どもたちの活動からはっと気づかされることがありました。料理教室に参加した子どもたちがお好み焼きの生地作りをしていた時のことです。小学校2年生の男の子同士が生卵を割ろうとしていました。薄い殻にひびを入れ中身を出すという作業は慣れていないと難しい作業です。加減をしながら殻にひびを入れ、ボウルの中に卵を入れたのですが、割れた殻が一緒に入ってしまいました。その子は表情一つ変えることなく、菜箸を使って殻を取り出そうとしていました。隣にいた子はその作業をじっと見つめていました。取り出すのに手間取りましたが、やっと殻を取り出した瞬間、先ほどまで真顔であった二人の顔がパッと笑顔に変わりました。言葉を交わすことはありませんでしたが、目と目を合わせていました。言葉を使わなくても意思疎通をしている姿に心が洗われたようなすがすがしさを感じました。同じような状況で考えてみます。殻が入ってしまったことを嘆いているところに、やっちまったなぁと横からあえてツッコミを入れ、その場の雰囲気を明るいものにするのも相手のことを考えた言動です。そしてこの子たちのようにうまくいかなかった時、それを修正しようとしているのを黙って見守るのも相手のことを考えた行動です。見て見ぬふりをするのではなく、視線を合わせ心を合わせることができる力を身につけている低学年の子に驚き、頼もしく思いました。 SNS での誹謗中傷、障害者差別、 LGBTQ など様々な人権問題が起きています。 これらを解決していくことが最優先ですが、そもそも問題が起きないようにしていきたいものです。相手を尊重する気持ちがあれば問題も起きないのではないでしょうか。二人の子供から相手を尊重する姿勢は老若男女に関係なく大切であり、できるということを再認識しました。